9。幕図ヶ原にお見苗子が咲いた。すらすらとすすきを抜けて、杭ある高き実に、秋風を品よくよけて通す心細さを、秋はしぐれて冬になる。茶に、黒に、ちりちりに降る霜に、冬は果てしなく続く中に、細い命を朝夕に頼み少なくつなぐ。冬は五年の長きをいとわず、寂しき花は寒い夜を抜け入れて、光力に貧しさを知らぬ春の天下に紛れ込んだ。地に空に春風の渡るほどは、物皆燃え立って風紀に色づくを、ひそかなる木を、人元の細き末にいただいて、住むまじき世に肩身狭く、はばかりの息を吹くようである。今までは玉よりも鮮やかなる夢を抱いていた。枕闇に据えた金剛石に、我が目を授け、我が身を与え、我が心を託して、その他なる右も左も気にかけるいとまもなかった。懐に抱く玉の光を世に抜いて、二百里の道をはるばると闇の袋より取り出したとき、玉は現実の明るみに、幾分かその神の輝きを失った。さよ子は過去の女である。さよ子の抱けるは過去の夢である。過去の女に抱かれたる過去の夢は、現実と二重の席を隔てて会う世はない。たまたまに忍んでくれば、犬が吠える。自らも我が来るところではないか知らんと思う。懐に抱く夢は、抱くまじき罪を、人目を包む風呂敷に隠して、なおさらに疑いを路上に送るような気がする。過去へ帰ろう。水の中に紛れ込んだひとしずくの油は、容易に油壺の中へ帰ることはできない。いやでも王でも、水と共に流れねばならぬ。夢を捨てようか、捨てられるものならば、明るみへ出ぬうちに捨ててしまう。捨てれば、夢の方で飛びついてくる。自分の世界が二つに割れて、割れた世界が天でに動き出すと、苦しい矛盾が起こる。多くの小説は、この矛盾を得意に描く。さよ子の世界は、新橋のステーションへぶつかったとき、ひびが言った。あとは割れるばかりである。小説はこれから始まる。これから小説を始める人の生活ほど気の毒なものはない。小野さんも同じことである。打ち合った過去は夢の塵をむくむくとかき分けて、古ぼけた頭を歴史のゴミためから出す。おやっと思う間にぬっくと立って、歩いてくる。打ち合った時に息の根を止めておかなかったのが無念であるが、息は断りもなく向こうで吹き返したのだから是非もない。立ち枯れの秋草が気まぐれの時節を誤って、暖かき陽炎のちらつく中によみがえるのは情けない。よみがえったものを打ち殺すのは 詩人の風流に反する。追いつかれればいたわらねばすまぬ。生まれてからすまぬことはただの一度もしたことはない。今後とてもする気はない。すまぬことをせぬように、また自分にも住むように、小野さんはちょっと未来の袖に隠れてみた。紫の匂いは強く、近づいてくる過去の幽霊もこれならばと度胸を据えかける途端に、小夜子は新橋に着いた。小野さんの世界にもひびがいる。作者は小夜子を気の毒に思うごとくに、小野さんをも気の毒に思う。